どうもマイクです。おはようございます。2026年7月14日火曜日の朝7時になりました。ここからの時間は全カスト。今日も全のトレンド記事を分かりやすくゆるっと紹介していきます。さて、今日はお便りはお休みということで、その分がっつり記事を紹介していきますね。今日紹介する記事は全部で5本です。AI エージェントの危険な落とし穴から、日本語の AI 臭さをどう減らすか、エージェント用スキルの最前線、 Excel とモダン開発の橋渡し、そしてマークダウンドキュメントを自動で PDF にして配信する仕組みまで、技術付きにはたまらないラインナップになってます。それでは一つ目は AI コーディングエージェントに不要なブランチを整理してとだけ曖昧に指示した結果、とんでもない事故になってしまったというお話です。具体的には D ドライブの直下で JIT Clean-FDX、 いわゆる破壊的なクリーンアップコマンドが実行されてしまって、ドライブ配下のデータが丸ごと消えてしまった可能性が高いという状況を解説しています。ポイントは、これは特定のツール、例えばカーサーのバグというより、自動でコマンドを実行する AI エージェントという仕組み全体に共通する問題だという指摘です。クロードコードやジェミニ CLI など他のエージェントでも似たような事故がたくさん報告されていると。筆者が強く進めている対策がいくつかあって、まず一つはエージェントの自動実行はオフにする。特に削除系のコマンドは拒否リストに入れておく。それから指示の出し方も工夫しましょうという話をしています。整理してではなくて、まず対象を一覧して削除はまだしないでと、必ず2段階に分ける。これは人間に頼むときと同じですよね。いきなり掃除しといてだとどこまでやるのか伝わらないのと一緒です。さらに、そもそも大事なデータと開発用の作業フォルダをきちんと分けること。 OS 側の保護機能、例えば保護されたフォルダみたいな仕組みも活用して誤操作から守れる構造にしておく。加えてクラウド同期とか外付けディスクなどを組み合わせて多層的にバックアップを取る。シェイ、いつかは何かが消える前提で、消えても戻せる運用にしておくのが大事だというメッセージです。要するに AI エージェントは便利だけど、人間より慎重にコマンドを扱ってくれる優等生ではなくて、大量の作業を一瞬でやらかす可能性がある新人くらいに思って、権限と環境を絞りバックアップ前提で付き合おうというお話でした。2つ目は、日本語文章の AI 臭さを自動で検出して人間っぽいリズムに整えてくれるエージェントスキル、ナチュラルジャパニーズの紹介です。これが面白いのは、この言葉は禁止とか、この言い回しはダメといった表層的なチェックではなくて、文の長さとか段落構成のパターンといったリズムの語りを数値で測るリンターが組み込まれているというところなんですね。記事では人間が書いた137本分の文章と AI が書いた406本分の文章をデータにして、どこに義地を置くと AI っぽいと判定できるのかを構成しています。その上で7つのモデルを比較しています。結果として GPT-5.6K は語彙や言葉の選び方自体はかなり自然なんだけど、一文の長さと段落の構造が妙に均一で、そこが逆に AI 集を強めていると分析しています。一方で Fable 5は、段落構造は人間に近いんだけど、やっぱり文の長さのリズムが揃いがちで機械っぽい揺れ方をしていることが分かったと。また AI っぽい日本語のイメージって、よく対位止めが多いとか、同じ言い回しを連発するとか言われますよね。ところが計測してみると、耐え止めはむしろゼロに近かったり、文頭の反復が少なかったり、最後にまさにといった言葉も 人間ほどは使っていないというイメージと逆の傾向もデータで示されています。ここがすごく興味深いところで、なんとなく AI っぽいと感じていた違和感の正体がリズム面にあるのかもしれないという示唆になっています。このスキル自体はクロードコード用のプラグインやスクリプトとして使えるようになっていて、リンターが出してくれるのは怪しい癖の候補です。自動でガンガン書き換えるのではなくて、ここは AI っぽいリズムだから直すか、ちゃんと理由をつけて残すか判断してね、別の AI に決めさせる設計になっているんですね。つまりモデルを変えれば AI 臭さは消えるはずという発想ではなくて、リズムの機械っぽさを計測して直してもう一度計測するというループを回していくことで徐々に違和感を減らしていく。ここが新しいポイントになっています。3つ目は AI エージェント用のスキルの設計と自動改善の考え方についてのオピニオン寄りの解説サーベイ記事です。テーマになっているのはエージェントに渡すスキル .md、 あのスキル説明ファイルをどう捉えるかという話。筆者はこれを C、 書き捨てのマニュアルではなくて実行ログを訓練データ、評価指標を損失関数、テキストの書き換えを後輩効果とみなす、いわば深層学習そっくりの訓練ループの中で更新されるパラメータだと考えようと提案しています。具体的にはトレース2スキルとかマインドスキルのような研究ではエージェントの行動履歴、いわゆるトラジェクトリから共通パターンを抽出して新しいスキルを自動生成したり既存スキルを改善したりする手法が紹介されています。またコイボスキルズやオープンスキルでは正解データをループから隔離しながら代理の評価信号をうまく作るアプローチが取られていて、それぞれの論文がこの訓練ループのどの部品、データなのか評価なのか更新のやり方なのかを自動化しようとしているのかという観点で整理されています。一方でスキルオプトやスキルグラッドといった手法のようにスキル更新のルールがどれだけ洗練されても正しく採点できる環境がなければ化学習が起きたりかえって性能が落ちたりするよねという現実的な問題も指摘しています。実務上は一番難しいのがその評価設計そのものだと。どんなタスクでどういう指標でどう集計したらこのスキルは効いていると言えるのか、そこを間違えると間違った方向にどんどん最適化してしまうと警鐘を鳴らしています。 SWE スキルズベンチというベンチマークの結果も取り上げられていて、それを見るとスキルを増やせば性能が上がるという単純な話ではなくて、多くのスキルはほとんど効果がないというデータが出ているそうです。だからこそ評価ループをちゃんと組んで本当に効いているスキルだけを選別して育てていくことがこれからの鍵になると記事はまとめています。人間のチーム開発でもルールやガイドラインって増やすのは簡単だけど効いてるか検証するのが難しいですよね。それを AI エージェントのスキルに対してかなりストイックにやっていこうという提案でした。4つ目は Excel と VBA、それからいわゆるモダン開発の間に長く存在していた空白地帯に2026年になって XRide、XLflow と Extract、そして XLSM DevKit という3つのツールがほぼ同時に現れた背景とその設計の違いを整理した記事です。まず大きな流れとして4つの要素が重なったと説明しています。1つ目が大規模言語モデル、いわゆる AI の進化。2つ目が MCP という共通規格の登場。3つ目が VS コードのエージェント機能の整備。そして4つ目がレガシーな Excel 資産の問題が企業の中でだいぶ可視化されてきたこと。これらが揃ったことで、これまで人間が読もうとしても読めなかった巨大な Excel ブック全体を AI とテキストに引き出して扱えるようになりつつあると整理しています。それぞれのツールの立ち位置もきれいに分けていて、まず XRide は Chi VBA エディターを VS コードに置き換えることにフォーカスしたツール、開発の体験を今のエディターの世界に持ってくる感じですね。 XLflow はコマンドラインと AI から VBA を扱えるようにして、テストやトレースまで含めて開発の土台を整えるツール。エクストラクトはもう少しメタなところを見ていて、シート構造を JSON などの価値に変換して、 AI が Excelbook 全体の構造を理解・編集しやすくする役割を担っています。一方で XLSM DevKit はちょっと毛色が違っていて、外部ツールというより Excel ファイル自身にマクロを埋め込むことで、VBA とシート全体をマークダウンに出し入れするだけに特化したギャップを埋めるための最小限ツールというスタンスをとっています。つまり全部刷新しますではなくて、今現場にあるマクロ付き Excel をなんとかモダン開発の流れに引っ張り込むための最低限のハッシュというイメージですね。記事の中では8000セル規模の数式連鎖を AI がちゃんと解析できたという事例も出てきます。これまでは Excel は俗人的で作った本人しか読めないから、いっそ捨てて作り直した方が早いという発想が結構一般的でしたが、 AI と構造化、テキスト化、検証の仕組みを組み合わせることで、その前提が少しずつ崩れ始めていると。ただし AI をいきなり全面的に信用するのではなくて、 JIT による差分確認やすぐに復元できる仕組みと組み合わせて、安全なハーネスとして AI を使うことが大事だと強調しています。最後にここまで挙げた3つの系統のツールがどれも個人開発で生まれている点にも触れています。マイクロソフトがまだ橋渡しをしていない現場のマクロ付きエクセルをモダンな開発フローに乗せる部分を個人の開発者たちが先回りして埋めようとしていると、どのツールが生き残るのか、あるいは将来マイクロソフト公式の機能に置き換えられていくのかはまだわからない。でも今どこに問題があって、どういう試みがなされたのかを記録しておくことが、次に同じ課題にぶつかる人への大きな手がかりになると締めくくっています。そして5つ目、これは社内ドキュメントをマークダウンで管理しながら PDF 版を Google ドライブ上で常に同じ URL のまま自動更新する仕組みを紹介しているサービス紹介系の記事です。ドキュメント更新するたびに PDF 作って URL 配り直すの、地味に辛い問題なんですよね。それをきれいに解決してくれる構成になっています。流れとしては、まずマークダウンを GitHub 上で製本管理します。変更をプッシュしたタイミングで GitHub Actions が動いて、 Pandoc を使ってマークダウンから HTML を生成します。その HTML をヘッドレス Chrome、 具体的には Puppeteer Core を使って PDF に変換するという2段階のパイプラインになっています。出来上がった PDF は Google Drive API の Files.Update を使ってアップロードします。この時にファイル ID は変えずに中身だけ差し替えるやり方をしているのがポイントで、これによって共有リンクの URL はそのまま、でも中身は常に最新版という状態を実現しています。しかもドライブ側の版履歴も残るので、前の版に戻したいといった時にも安心という設計です。認証周りではワークロード、アイデンティティ、フェデレーションを使っています。 GitHub Actions が発行する OIDC トークンから鍵ファイルを持たずに Google クラウドのサービスアカウント権限を一時的に借りる構成ですね。これで秘密鍵ファイルをリポジトリに置かなくていいので、セキュリティ面でも運用しやすくなっています。記事の中では GCloud コマンドを使った WIF 設定の手順から GitHub Actions のワークフロー全体の例、 さらにフォントが正しく埋め込まれない問題や権限エラー、共有ドライブ特有のハマりどころなど、実際に遭遇しがちなポイントまで再現可能な最小構成としてかなり具体的に解説されています。マークダウンで書きたい、でも社内には PDF で配りたい、 URL は変えたくないというよくあるニーズに対して、クラウド CI、 そして Google ドライブの機能をうまく組み合わせた実践的な解決例になっていました。というわけで今日の全キャストは5本立てでお届けしました。 AI エージェントに曖昧な指示を出した結果、ドライブごとデータが吹き飛ぶ危険性とその対策の話、日本語文章の AI 臭さをリズムの偏りとして計測して直していくナチュラルジャパニーズ、エージェント用スキルを深層学習の訓練ループの一部として捉えるスキル設計と評価ループのサーベイ、レガシーな Excel 資産をAI とテキスト化、構造化の力でモダン開発側に引き出そうとする XRIDE や XL フロー、Extract、XLSM デブキットの試み、そして社内ドキュメントをマークダウンで管理しつつ Google ドライブ上の PDF を同じ URL のまま自動更新していく仕組み。気になった記事があれば、詳しい内容は番組のショーノートに載せておきますので、ぜひ元の記事をチェックしてみてください。この番組全キャストでは感想やこんなテーマを取り上げてほしいといったリクエストも募集しています。日々の開発で感じているモヤモヤや、こういうツール助かったよみたいな話もぜひ教えてください。それではそろそろお別れの時間です。今日も一日いいコードと良いドキュメントとちょっとした発見がありますように。お相手はマイクでした。また次回の全キャストでお会いしましょう。